どこまで話しましたか。あ、そうだ、2月に京都に来まして、その小坊主さんのお寺で、ある方と会ったんですね。まあ、そのある方っていうのはギトさんなんですけどね、ギト社長なんですけどもね親父ラジオでおなじみの、僕が最初にギトさんと関わりを持ったのはいつだったかな。もう本当にね、記憶が定かじゃないんですけど、確かポッドキャストを、お互いポッドキャストをやってる人間だから、ポッドキャスト上でのやり取りで知り合ったかというと、そうでもない、なんかブログ上での付き合いっていうか知り合い方だった気がするんですね。もう今となってはその最初のコンタクトの仕方っていうのはもう全然覚えてないないので、でもおそらくあれは2年ぐらい前、2008年の1月とか2月ぐらいに初めてギトさんからブログにコメントをいただいたのが初めてだったんじゃないかなと思うんですけどね。で、僕はまあ そういったその関わりを持つことになって、そのギトさんの親父ラジオというポッドキャストもちゃんと真剣に聞くようになって今まではその結構つまみ食い的にしか聞いてなかったのをちゃんと聞くようになって、ブログも見るようになって、ギトさんのお撮りになる写真がものすごく僕はあのビビッときちゃってですね、まあ、はっきり言えばその写真を撮るギトさんのファンになったんですね。で、お会いしたいと、ぜひお会いしたいというふうに思っていたんですが、実はギトさんの口から聞いたのか、小坊主さんとのやり取りの中で判明したのか忘れちゃったんですけど、実はギトさんと小坊主さんがあの全然知らない仲でもないんだよっていう、なんかこう友達の友達はみんな友達みたいなあの会ったこともあるんですよっていう話を聞いてびっくりしてですね、まさかその自分がその尊敬してやまないお二人が、お知り合いだったっていうのはね、ちょっとびっくりしまして、じゃあ会いたいと、じゃあ、会う機会を作りたいっていうふうに思ったんですよ。で、小坊主さんは京都で、ギトさんは、お住まいは神戸だけど、お勤め先っていうか、お仕事場が大阪でしょ。で、まあ、大阪と京都だったら近いしね、ついてはその京都でお会いしたい、小坊主さんのお寺瑞泉寺で、会えないものかとお二人に、メールを送りまして、まあ、その時ちょうど小坊主さんお忙しい真っただ中で、法事があったりとかね法事がある上にイラストの締め切りもあるっていう、まあ本当に、すごいですね。そのダイナミックレンジの広さってすごいなと思うんですけど、で、まあ、結局あの1月ぐらいにお声をかけたんですけど、実現したのは2月でしたね。小坊主さんとは2度目、ギトさんとは初めましてという形でなんか不思議なもんですよ。言ってみれば中年男3人が、ややそのもじもじしたようなお互いの間合いをね測りながら、いつもブログは拝見しておりますみたいなそんな感じで話をするわけですけど、面白かったですね。次のトピック、5月ね、5月もね、これは本当に大きな出来事だったな。僕にとってはすごく大きな出来事、福岡で陳さんにお会いしました。陳さんのことは皆さん まあ、ご存知の方が多いと思いますけど、あのチンさんですね、ドッグキャスト、ボンチキャストでおなじみの、そしてネットラジオの方ではエアーボンチでおなじみの、そして FM ラジオ界ではチンサヤでおなじみのチンさんに会いに、チンさんに会うためだけに5月、ゴールデンウィークに福岡に行ってきました。ちょうど時期的にチンさんが、林さやかさんと一緒にやってらした FM 福岡の番組チンサヤが、1年間の放送を、終えて直後のことでしたね。そのチンサヤ終了の当日に収録なさったチンさんのボンチキャストの内容を僕は聞いたときに、これはもうチンさんに会いに行くなら今だって思ったのを覚えてますね。なんかこう いても立ってもいられない気持ちになりました。まあ、チンさんとも初対面だったんですよ。まあ、初対面のような気はしないですけど、もう長らく4年ぐらいは、チンさんの声を聞き続けてきた毎日ですし、チンさんのことはチンさん以上に知ってるんじゃないかっていうぐらい、な感じなんですよね。で、まあ、陳さんは陳さんで、まあ、僕のことを、ちょっとは知ってくださってるわけで、今日は本当はいろんな人とすれ違うな。まあ話の腰はポキポキポキポキ折られちゃいますけどね頑張ってしゃべりますよ5月福岡とても充実した、一泊旅行でしたけどね。なんだろうな、その陳さんがいつも収録なさってる浜辺に連れてってもらったり、川のほとりにご案内いただいたり、そして震災でもう本当にすっかり有名になってしまった、ハローデーというスーパーマーケットにも、連れてっていただいて、なんて言いながら今写真撮ってるんですけどねもう本当に満館全席のような、でまあ、夜は夜で美味しい、お食事どころ一見ボロい民宿みたいな佇まいの、でもお店の中にはオハイオプレイヤーズのファンクチューンが流れてるみたいな、ちょっと変わってて、食べ物が美味しいお店でしたけど、そこに連れてってもらったり、ジンさんお気に入りの隠れ家的な、本当に隠れ家、ここは隠れすぎじゃないかっていうぐらい隠れ家的なバーに連れてってもらったりなんかして、まあ、あの時僕は初めてお会いしたはずなんだけど、全然初めての気がしなくて、しかもあの時期にお会いできたことがすごく良かったなっていうふうに思いますね。震災が終了して一呼吸置くか置かないかぐらいの時期にお会いできたことはとても良かったと思います。まあその、そうだな、ポッドキャスト的なイベントで言えば、その次のトピックっていうのは7月かな、7月の PCBC ですね、 TP さんがやられたサマーツアー、名古屋大阪東京3カ所をツアーしていくという、前代未聞の ポッドキャストビギナーズクラブでしたけど、それに、お邪魔するために心斎橋大阪に、TP さんと一緒に、行きましたけど、そこでもまあいろんな方と、初めましての方もお久しぶりですの方もこの前はどうもの方も、お会いできましたね。本当にね、あの PCBC のそのイベント自体っていうのは、まあ、あの別にその今まで何度も名古屋で見てきてますし、毎回コンセプトが全然ガラッと変わるという、種類のものでもないので、PCBC よりもやっぱりその前後というかね、まあ、主に5ですよね5に行われる夜の部ですよまあぶっちゃければまあ宴会ですよね。宴会っていうかまあそんなもんですよ。そんなもんが一番楽しみなわけで、まあそれがメインといっても間違いではないという感じなんですけど、ディープだったですね大阪は。